それを知らずに持っているお題に向かって友蔵はいよいよ本性を現しましたが、自分に駆け落ちの弱みがあるからお題はジタバタすることもできない。懐の20両は早速に巻き上げられて、その上に友蔵の慰み物です。逃げ出されては面倒だと思って、友蔵はお題を細引きで縛って、用のない時は戸棚へ放り込んでおく。お題は34、5ですが、器量もまんざらでないので、散々おもちゃにした上で、どこかの田舎茶屋へでも売り飛ばそうという友蔵の下心。お題はひどい目に遭いながらも、今に幾次郎が来るものと思って泣く泣く我慢していたと言いますから、よっぽどうまく男に騙されていたものと見えます。どう考えても幾次郎はひどいやつで、体よくお代を追い払って180両の金を着服して、自分は何も知らない顔をして泉屋に残っている。忠義者の親父に引き換えて、こいつはよくよくの悪者です。恐ろしいやつですね、と私は嘆息した。そこで一方の新吉はどうしたんです。こいつもまたひどいやつで、幾次郎といい取り組みですよ、と老人もまた嘆息した。伊豆屋という酒屋の女房親へは、前にも言う通り大きい子供の3人もありながら、派手作りで出歩くような女ですから、どうでろくなことはしていまいと思っていると、案の通り落語家の新吉に浮かれて方々で合い引きをしている。それでも上手にやっていたと見えて、近所へは知られなかったのですが、これも女が年上であるだけに熱度がだんだんに高くなる。いくらお人よしでも亭主がある以上、新吉と思うように会うことができないので、これも駆け落ちの相談。ちょうど泉屋の女房と同じ生き方です。この方は大抵お分かりでしょうが、府中の方角へ新吉が稼ぎに回っている時、かねて示し合わせてある親へは、暗闇祭り見物ということにして、息子や番頭や若い者を連れて大平で家を出て行く。そうして新吉の泊まっている厠へ乗り込んで、祭りの鞍まぎれに手を取って道行き、すべてが思い通りに運んで、その夜のうちに次の宿の日の間で落ち延びました。新吉は世間の人に悟られないように、その日の昼過ぎに厠を一旦出立して、暗くなってからまた引っ越してきたのです。府中から日の間で一里27町ということになっていますが、女の足弱を連れて夜道の旅だからはかどらない。八つ、午前2時過ぎにようよう日野の宿に行き着いて、寝ている宿屋を叩き起こして泊まりました。昨日は昼も歩き夜も歩き、その疲れで親へは日の高くなる頃に目を覚ますと、新吉の姿が見えない。親へはうちから150両の金を持ち出して、それを新吉に預けると、男はその金を持って影を隠してしまったのです。なるほど、幾次郎と同じような手ですね。そうです、そうです。さては置き去りを食ったのかと親へも初めて気がついたが、どうすることもできない。巾着に残っている小遣い銭でどうにか宿屋の払いをして出たが、 今さら江戸へも帰られず、男に騙された悔しさと身の振り方に困った悲しさとで、いっそ死のうと思い詰めたのでしょう。それから2、3日はどこをうろついていたか知りませんが、その死骸が調布の河原へ流れ着きました。身を投げたんですね。多摩川の深そうなところを探して身を投げたのでしょう。一方の新吉は親へを置き去りにして、またもや府中に引っ返してきて、吉野家という女郎屋に隠れていた。というのは、その店のおつるという女に熱くなっていたからです。親へから巻き上げた金はあり、惚れた女のそばにいて、新吉はいい心持ちに浮かれていたのですが、お定まりの血は喧嘩で、もう帰るとかなんとか言って雨の降る中へ飛び出したのが因果。ちょうど私の目にかかって、たちまち首根っこを押さえられました。やっぱり悪いことはできませんね。悪いことはできないといえば、伊豆屋のお代といい、泉屋の親へといい、どっちも同じようなふらちを働いて、同じようなひどい目に遭っている。しかもその場所が同じ府中の宿で、同じ暗闇祭りの晩だというのも、何かの因縁がありそうで、不思議に思われないこともありません。そうすると、新吉のおっかさんが夢を見た、新吉が血だらけの顔をしていた夢を見たというのは、何でもないことだったんですね。さあ、それについて少し不思議なことがないでもありません、と老人は考えながら言った。今ももうすとおり、新吉は死ぬどころか平気で酒を飲んで浮かれていたのですが、親への顔が傷だらけになっていました。どこから身を投げたのか知りませんが、その後の雨に水瀬が早くなって、親への死骸が流されてくる途中、川の砂利にでもすられたのでしょう。顔一面が傷だらけで、ちょうど新吉のおふくろが夢に見たような姿でした。してみると、おふくろの夢もまんざら取り留めのないことでもないようで、親への魂が新吉の姿を借りて現れたのかもしれません。それとも偶然の暗号とでも言うのでしょうか。そういうことは学者先生に伺わなければわかりません。もう一つの不思議は、例の友蔵が売り物にしていた荒うが、その晩から見えなくなってしまいました。しかし、これは不思議があるほどのことでもなく、どさくさ紛れに綱を切って、元の明神の森へ飛んでいったのかもしれません。関係者一同はどんな処分を受けました？今日の刑法では誰も重い罪にはならないはずですが、昔はみんな重罪です。まず伊豆屋の方から言いますと、親へはもう死んでいますが、新吉は死罪、しかしお仕置きにならないうちに老死しました。泉屋の育次郎は主人の女房と密通した上に、いろいろの悪事を企んだので獄門。女房のお代も死罪になりました。友蔵は他にも悪いことをしているので、これも死罪。いくら江戸時代でも、これだけ一度に死罪を出すのは大事です。泉屋は前の正七の一件があり、 またもや死罪が二人も出たので、女房の幽霊が出るの、手代の幽霊が出るのという評判。とうとう店を張り切れなくなって、さすがの旧家もどこへか退店してしまいました。伊豆屋の方は無事に商売していましたが、これも維新後にどこへか立ち去ったようです。言いかけて老人は耳を傾けた。おや、雨の音が。明日の黄金行きは危のうござんすよ。雨は明日の日曜まで降り続いて、私の黄金行きはとうとうお流れになった。その翌年の5月半ばに、半七老人の去年の話を思い出して、晴れた日曜日の朝から黄金井へ出て行くと、土手の桜はもう青葉になっていた。その帰り道に府中へ回ると、町の外れに魚を売っている男を見た。かの友蔵もこんな男ではなかったろうかと思いながら、立ち寄ってその値段を聞くと、男はそっけなく答えた。15円。おめえさんは冷やかしだろう。いよいよ友蔵に似てきたので、私は早々に逃げ出した。定本、時代推理小説、半七捕物帳6、公文社文庫、公文社、1986年、昭和61年12月20日、初版一冊発行。1997年、平成9年3月25日、8冊発行。著者について、1872年10月15日から1939年3月1日、劇作家、小説家、本名は刑事、別号に狂気堂、イギリス公使館に勤めていた元徳川家御家人、慶之助の長男として、東京高輪に生まれる。幼くして歌舞伎に親しみ、父の影響を受けて英語もよくした。東京府立一中卒業後、1890年明治23年に東京日日新聞に入社。以来中央新聞社、営利日報社などを経て、24年間を新聞記者として過ごす。この間、1896年、明治29年には処女戯曲「死神殿」を発表。岡喜太郎と合作した「黄金のシャチ噂の高波」は1902年、明治35年に歌舞伎座で上演された。江戸から明治にかけて、歌舞伎の台本は劇場付きの台本作家によって書かれてきたが、明治半ばからは坪内逍遥ら演劇界革新の担い手に新作を仰いだ新歌舞伎が台頭する。二世市川左團次に書いた維新前後、1908年、修善寺物語、1911年の成功によって、喜堂は新歌舞伎を代表する劇作家となった。1913年、大正2年以降は、作家活動に専念し、生涯に196 ペンの戯曲を残す。コナン・ドイルのシャーロック・ホームズものを現著でまとめて読んだのをきっかけに、江戸を舞台とした探偵小説の構想を得、1916年、大正5年からは、半七捕物帳を書き始めた。